皆さんこんにちは、古山義明です。今日のテーマは、多くの経営者は BS 貸借対照表が苦手ですということですけれども、これ経営者だけじゃないですね。私も全然最初全く分かりませんでしたね。PL の損益計算書、これはね比較的分かったんですね。私も最初入社して社会人になって1年目が経理の配属でですね、それでしばらくしていきなりもうこれ見せられたわけですよね。もう何のことだかさっぱりこう分かりません。損益計算書、売上高、これ分かるなと、材料費、これ分かるな、言葉そのものも分かるし、で仕組みもだいたい上からこう引いていったらこういう経常利益が残ります。これよく分かったんですけれども、この貸借対照表、このバランスシート、何がこうバランスしてるんだか、貸借対照という何が対照なのか、貸借って何なのかって全然これ分からないわけですね。で、図をつけておりますけれども、そこに数字あまり入ってませんが、一番下パッとこう見たときにですね、そういうのを見たときに、これがふっと見てこれ2億円だってふっと分かる人なんかほとんどいてないんですね。だいたいこう1、10、100、1000万とかですね、こう数えなきゃいけないというこの円単位になっていると。でそれがまずもってこう面倒くさいし、あんまり経営に円単位までこう関係ないわけですね。でなぜこう苦手なのかなということも考えるんですけども、まずこれ見たときにどこから見たらいいのか分からんなというのがありますね。で一番下の合計見たら、2億円になってるなと。で合計見たらこうなって、これがいいんだか悪いんだか、これ全く分からないわけですね。それとあとこう毎月ですね、貸借対照表出てくるわけですけども、損益計算書はこう変わってきますね。毎月こう変化があってですね、8月は売上がこうだったな、いや去年の8月はこうだったぞとか、こういろいろこう記憶にも残ってるんですけれども、貸借対照表を見てですね、去年の8月はこうで今回はこれが増えてるなとか、そんなこと感じる人なかなかいらっしゃらないわけですね。だからあまり変化がないというのが、これまたこう見ててあまり楽しくないなというものですね。で、分かる言葉が少ないというのもありますね。でここにもこうこの表の中にもありますけれども、流動資産とかですね、流動負債、あるいは前払い費用とかですね、電話加入券、無形固定資産とかですね、最初見ても何を意味しているのかわからないなとこういうことがあるんですよね。その数字の一覧みたいな表みたいなバッとこう見せられてもですね、例えばその健康診断とか人間ドック初めて行った時に、結果こうですよ古山さんってこう見せられてですね、私はあれ全然わからなかったんですね。よく見たらそのどの数字がどの範囲までがこう丸だとか、二重丸だとか三角だとかあるんですけれども、その数字だけ見ても全くこの分からないわけですよね。それと一緒かなと。でも、実際には、そういう健康診断の数字と一緒でですね、ここに書かれているその貸借対照表のそれぞれの数字っていうのは、その会社、その法人の人格であったり、体格であったり、体力であったり、そういったものをこう表しているというふうに言ってもこれ言い過ぎではないんですね。でそのことをですね、この貸借対照表というものの仕組みであるとか、どこがどうなってればいいのかな、悪いのかなということを、これからまた一緒に学んでいきたいなというふうに思いますので、次回をお楽しみにお待ちください。それでは、古山義明でした。